おはようございます。これはノルウェーのやり方なんですけど、誰かが天に召されるときみんなで立ち上がるんですけど、皆さんご起立いただけますか。お立ちになれる方はお立ちください。悲しい知らせですけど、私たちの敬愛する松田俊美兄弟が、天に召されました。金曜日の午前11時6分でした。その1週間もしない前、土曜日だったかなと思うんですけども、娘さんの泉さんから、これから父が体調が悪くなったので入院しますということで、入院して1週間経たないうちに松田兄弟が天に召されました。松田さんは私たち夫婦家族がこの教会に使わされてきた、その時から1989年から教会メンバーの中心的な存在としてご夫婦でずっと奉仕してくれました。91歳10ヶ月で神様が松田兄弟を天に召されました。私たちはいろんな思いがあると思います。私にとってはとても寂しいことですけれども、松田兄弟自身は本当にここが私の目指していたところだというところにいらっしゃるので、私たちはそれを心配する必要がありませんが、残された娘さん、泉さん、息子さん、望さん、それぞれの家族がいます。どうぞ覚えてお祈りしていきましょう。今お祈りします。天皇とおっさま、人が一度死ぬことは定まっていると聖書に書いてありますが、確かにそれは私たちみんなに訪れてきますけれども、イエス様あなたに会って、私たちはいわゆる体の死が自分の終わりではないことを知っていますから感謝します。愛する松田俊美兄弟があなたの御心の中であなたのもとに帰っていきました。松田兄弟の神様を敬う姿勢、あくまで誠実を尽くしていくその生き様によって、私たちが教えられたくさんの祝福を受けたことを感謝します。松田兄弟の残してくれた証が私たちの中で形をとって、形を変えて生きていきますように、どうぞ娘さんの泉さん、息子さんの望さん、それぞれのご家族にあなたの慰めと平安がありますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。ありがとうございます。今日は午後から総会がありますけど、そこでもちょっとは触れるとは思うんですけども、私たち教会、実は今年で創立40周年なんですね。今年の9月で教会が始まってから40年になります。はい、あっという間ですね。いろんな意味で私たち教会が、新しい、絶えずこういろんな新しい季節が起こっていたとは思うんですけども、さらにはっきりした意味で新しい時に入っていくのかなと思います。皆様どうぞ引き続きお祈りしてください。はい、今日初めてここに出席している兄弟がいるんですが、いるかな、いるな、ノルウェーから来てくれたアレクサンダー・アレックス兄弟、ようこそ。ウェルコメン、ウェルコメン。 チームメンバーのネーマさんのボーイフレンドだそうです、はい、彼が作ったハンバーガーめちゃくちゃうまかったですね。もういわきで商売してほしいなと思う、ね、雇おうかと思ったんですけどねちょっと難しいかもしれない。はい、まあ、松田さんのことを言うと家族葬でということがご家族の願いなので、日本のというかいわきの火葬場は仏教的なことにこだわっているので、火曜日は友引きなので、友引きって 何なのか知りませんけど、その友を引くという言葉からいわきでは火曜日火葬をやらないんですよね。それで月曜日、明日松田さんが火葬されるということになって、告別式をこの場所で火曜日の11時から持っていきます。そこにはもうどなたでもというか、そんな松田さんのことをみんなに知らせたらここ200人ぐらい来ますよ。もう福島県内、茨城県北部、松田さんの活動範囲でしたし、たくさんの教会が松田さんの奉仕で祝福されてきましたので、まあ150人ぐらいはすぐに集まるのではないか。でもそうするとご家族のことは大変ですからね。でも教会家族は、大丈夫です。はい、で明日の月曜日、納棺出棺火葬まで行きますけども、そこはどうぞどうしても告別式には出られないけどっていう人がいらっしゃればなんとかなると思いますけど、あんまり多くならない方がいいような気がしますので、よろしくお願いします。はい、ハバクク書3章だけの短いところですけれども、今日は唯一の確かな将来、私たち人間将来全然確かじゃないんですよね。分かんないもんね。はい、明日どうなるかって分かんないわけですよ。私たちは実はクリスチャンであるとかないとかに関わらず、みんな信仰で生きてるんです。明日も生活が続くっていう信仰を持ってるんです。明日の朝目が覚めると思ってるんですよ。みんな思ってるって考えてもいないんです。当然そうなるだろうという前提で私たちは生きているんです。でも改めて、じゃああなた明日の保証あるんですかって言われて、ありますっていう人いないでしょ。言えませんよ私たちは。なので実は私たちは、まあそんな神も仏もないっていう人でさえも信仰で生きているわけです。私は何度も皆さんにこうお話をさせていただく中でそれをお話してきたと思います。本当にこう確かめて全部科学的に証明して生きるっていうふうに決めたら生きていけないんですよ。若い世代には私は全部 100% の証明の中で生きているっていう人がいました。ディベート議論の中で伝道者が学校に行って、その学校で学生たちにお話しするんですけど、もう神なんかいないっていう人がたくさんいるわけですよ。大学生のアメリカでの話、日本でもそうですけど、でその中の一人が、あなた方は信仰でと言ってるけど、私は 100% 証明して生きてるんだ。あ、そうですかって伝道者が言って、じゃああなたは明日の朝目が覚めるって保証が 100% あるんですね。いやそれはって、もうすぐに崩れていくんです。私たちにとってもう確実に保証されているという将来は実はないわけです。でもだから生きていけないわけではなくて、だから信じて生きるっていうことを選んでいく必要があります。でその時に何を信じて生きるかなんですよね。自分の感覚を信じる人がたくさんいます。有名な人の話を信じる人もいます。宗教を持っている人もいます。 私たちが本当に必要なのは、将来を持っていると言われる方を信頼することなんです。知っているんじゃなくて、将来は私の手の中にある、それが神様なんです。私たち人間は神様という言葉を使いますけども、どっから出たかっていうのもそれはまた別の話なんですけど、私たちが神様と呼ぶ方だから神様なんじゃないんですよ。すべてのものの始まり、もう永遠からおられるお方で、すべてのものを作られたお方を私たちは神様と呼んでいるんですね。お分かりいただけますかね、このね。で、神様と私たちが呼ぶから神様になるんじゃない。神様と私たちが呼ぶそのお方がおられて、その方をどう呼ぶかっていうことがはっきりしない中で、神様とお呼びしている。神様ご自身は、私はあると言われる、私はあるもの、存在そのもの、私たちの存在はみんなもらっているんです。生まれてきたんです。自分からじゃないんです。生まれさせてもらってきたんです。そして私たちは限界だらけの中に生きています。知識も限界、力も限界、全て限界です。体にも限界があります。そういう中で、あんまりでっかいことを言わない方がいいなと思うんですよね。僕もずいぶんでっかいこと言ってきました。でかすぎることね、もう全部わかっているかのように若い頃は特に話していました。恥ずかしい限りです。恥ずかしすぎてもう覚えてないんです覚えてない方が都合がいい。でも私たちが年を重ねていく、年を積んでいく、取るんじゃないです、積んでいくんですね。貯金なんですよ、これは。貯金、お金じゃないですね、貯年ですね、はい、年を貯めていく。それは永遠の一部なんですけれども、そういう中で私たちが自分が知っていることは本当にちっぽけだという大前提の中から生きていくことができますように。今さらっと言ったんですけど、実は私にとってはすごく大事なことなんですよ。自分が知っていることは本当にちっぽけだ。これが分かると、自分と違う意見を持っている人ともムキになって争わなくていいんですよね。昔はムキになって争ってました。気がつかないうちに相手を自分と同じ考えにさせようとしていたわけです。皆さんはそんなことしないですよね。まさか一度もしたことがないでしょ、はい、分かんない、分かんない、そっか、なるほどみんなありますって言ってほしかったんですけどね。でもいずれにしても私たちは聖書の言葉から神様を知るために、もっとよく知るために、こうして集まり教会活動が続いています。神様を知ることが永遠の命なのだとイエス様が言ってくださいました。先日携帯で動画を見ていたら、牧師の格好をした人が、永遠の命っていうのは皆さんがこう永遠に生きる、天国に生きる、そういうもんじゃありませんよって言ってた答えが、え、全然違うじゃんってものだったので、よく覚えてないんですけど、イエス様は永遠の命とは神様とイエス様を知ることだと言われたので、これは私にとっては間違いのない真理であり、それが私の助けとなっています、力となっています。神様を知ることが永遠の命、私たちは永遠に神様を知っていきます。なぜ神様を知ることが永遠の命なのか、知りたい方はどうぞ神様に聞いてください。私もある程度の理解はしてますけれども、これが答えだということは難しいです。ただ言えるのは、私たちが今日までここに座っているこの日まで生きてきたのは、知ることによってきたことは間違いがありません。いろんな知識が私たちを危険から守り、あるいは健康にする、病気になったらそれを克服する、そういう道を歩ませてくれてきたわけです。何にも知らなければ私たちはどっかで死んでいたはずです。私たちは自分の体のこともよく分かりませんけれども、生きている間 ずっと知ることを続けていきます。そしてそんな中で、たとえ体は元気であって食べるものが十分にあったとしても、住む家があったとしても、誰にも自分という人間の本当の自分、心を打ち明けることはできないときに、人は生きていくのが難しいということをみんな知っているはずです。私たちは一緒に生きていくために作られています。だから私たちは誰かを求めるんです。誰かとの深い心のつながりを求めるんです。神様が人が一人でいるのは良くないと言ってエヴァを作られたように、神様が私たち人間をそのように作られたんです。神様が私たち人間を次の瞬間わからないように作られたんです。え、そうですよね。そうだと思う。ありがとうございます。生きられないですよ。いや、もし将来が全部分かってたら生きられないと思いますよ。でも神様はあえて私たちが次が分からないように作ってくださった。そういう中で予言の賜物を持つ人がいます。予言者がいます。予言者は他の人、人間には分からない将来を神様から示されるんです。私たち教会もそういう予言の賜物を持っているという人、先生方に何人も来てもらいました。一番皆さんが知って、皆さんとは限りませんけど、ヘンリー・グルーバー先生はその一人です。ジョシュ・モヨ先生もしばらく来てませんけども、その一人です。でもね、私はヘンリー先生の通訳をしてきましたから、ヘンリー先生が、神様があなたにこう言っておられます、こうしなさい、そうしたらあなたは祝福されますというのを通訳してきたわけです。そんな中でたまにいるんです。先生、去年先生からこんなふうに予言の言葉をもらいました、その通りになりましたって言うとね、ヘンリー先生が、いや神様に感謝しますって喜ぶんですよ。自分は神様が語っておられる、確信を持って語るんだけど、確信がないって疑ってるわけじゃないですよ。でも本当にそうかどうかっていうのは人間にはわからないんですよ。預言者でもわからないんです。私たち預言の賜物を持ってないものはと思うかもしれませんけど、私はそのヘンリー先生の姿を見て感銘を受けました。これが本当だ。人間には何の保証もできない。神様だけが知っておられる。だから人間は謙遜になって、私は確信を持って伝えたけれど、本当にそうな、あ、神様が私を用いてくださったのだって言って喜ぶっていうところに、私は人間の優れた人の姿を見た思いがしました。個人的には知らない方ですけれども、マレーシアの牧師が日本に来た時に、神様はこう語っておられる、よくお話をされたそうです。一人の若者が先生に後でインタビューをして聞きました。先生はこう鼓膜に聞こえてくるんですか。いやいや、私は信仰で受け止めているんだ、答えたそうです。今日読んでいただいた箇所で預言者ハバクがまず言っています。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。この前一章の中で預言者は神様によって、ユダの国は必ずバビロンによって滅ぼされる、バビロン帝国によって滅ぼされるということを語るわけです。バビロンの人間は、カルデア人は残虐極まりない、その者たちによってユダはひどい目に遭う、語ったんですね。その後でこう言ってるんです。見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。この私の訴えに何と答えるかを見ようっていうのは、もし神様が私を責められたら何と答えようかを考えようって意味になってるんですね。面白いことに、何と答えるかを見よう。つまり私たちは神様の言葉を受け取った上で、さらに神様からの 確証、神様がさらに語ってくださるお言葉を待ち望むことが大事なんですね。私たちは教会としてのビジョンがあります。教会としての使命があります。それを総会資料にも毎年入れています。でもこれは例えば私が、書かせていただいているわけですけれども、私がこれは神様が願っておられることなのだと確信して書いているんですけれども、私が 100% そうなると知ってるんじゃないんですよ。これは神様が語ってくださったことを信じて受け止めて、そしてそれを皆さんにお伝えしてるんです。それが本当にそうなるかどうかっていうことは、みんなが祈りながら神様の語りかけをさらに求めていく必要があります。人間は待つことが嫌いなのかもしれないなとつくづく思います。私もそうです。考えたらすぐにそうなってほしい。でも人生で自分の思い通りになることはそんなにたくさんありません。自分の願いがすぐ叶うわけではない。ずっと叶わないかもしれない。自分が求めている愛を自分が愛している人がこっちにくれるかどうかもわからない。自分でそれを決めることができない。自分は理解してほしいと思う。でもそれを人に理解させようとするとおかしくなっていく。理解はしてもらえないことが多い。そういう中で私たちはいつも待つのです。神様を待つのです。これが第一のポイントです。神様を待つとき、神様は必ず何かの形で答えてくださいます。いつどんな時か私には分かりませんけれども、神様はご自身に求めるもの、ご自身に祈ってくるもの、訴えてくるものに必ず答えを与えてください。自分が考えていたような方法ではないので、あまり考えなくて大丈夫です。でも答えは来ます。みんなそれを経験してきたと思います。多かれ少なかれ。預言者に神様が答えられます。主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。預言者は見る存在です。見るものは現実に起こっていることではなく、神様が見せてくださるものです。この預言者ハバククは将来起こることを見ました。でそれを神様が板の上に書いて確認せよと言われました。つまりここで神様が言っておられるのは、あなたが見たことは正しいのだ、それを確定しなさい。言葉だけではなく書き記しなさい。そしてそれを読む者が、これは本当に起こっているのだと言ってみんなに知らせることができるようにしなさいと神様が言っておられるようです。これを読む者が救主として走るために、急いでみんなに伝える、そういう時が来る。だからあなたはこれを書き留めなさい。唯一の確かな将来は神様の手の中にあります。神様が言われることはですから必ずそうなる。これも私たち人間にとっては 100% の保証という世界ではない、信仰の世界です。神様が言われるので必ずなる。私たち人間の保証、人間的な考えで保証を求めることは賢くはないなと私は思っています。信じて進んでいくこと、神様は語ってくださるので。そして三節、この幻は定めの時について証言しているものなのだ、定められた時に必ず起こるのだ、終わりについて告げていると言って、神様はただユダの国がバビロンによって滅ぼされることだけではなくて、終わりの時のことを ここで告げていてくださるのです。私たちは終わりの時代に何が起こるのか、そんな分かるわけではありませんが、イエス様が言っておられるお言葉は書かれています。その書かれているお言葉によって私たちは想像することができます。人間は 100% の保証を求めない方がいいと私は思います。信じます。 100% の保証はあなたに本当に必要でしょうか。いろんなものを買いますよね。買ってきましたよね、皆さんね。電気製品とか他の製品、電気製品特に保証書がついてきますよね。あれ 100% の保証ですか？1年間の保証ですよ。 100% じゃなくて長くて3年。 100% の保証ないんです。だから求めない方がいいんです。でも 100% 知っておられる方を知っているということが私たちの命なんです。 100% 間違いなく、もう永遠の昔から永遠の将来まで全部知っているお方を知っているかどうか、その神様を知るということは人間の判断で 100% の世界ではなくて信仰の世界なんです。まやかしを言ってはいない。遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。私たちの判断で遅いって言うわけですよ。神様約束してくれたのに遅い。でもそれは私たちがそう考えてるだけなんです。神様が定められた時は間違いなく来るんです。神様は 100% 時に正確なお方です。私たちは時計に正確になろうとしてるんです。神様の世界で時計はないんです。時計は神様が作ったものじゃありません。人間が作ったものです。いや、すごいと思いますよ、私。人間が作った時間の制度ね。なんで12時間なのか、なんで1時間60分なのか、あとで沢井先生に聞いてみてください。ね、またそれを大人の学びの時にやるかもしれませんね。なんで1分が60秒なのか、で秒で終わりですか。いや、違うらしいんですよね。100分の1秒とかを争ってオリンピックが行われるわけですから。私たちは本当はそんな分かってると思ってるほど分かってないんですよ。で、私たちにとって大事なのはそれを何とかして分かろうとすることではなくて、全部を正確に知っておられるお方、神様を信仰によって受け入れ、信仰によってつながることです。唯一の確かな将来、神様が持っておられるということを知ることで十分なのです。おはようございます。ようこそおいでくださいました。はい、感謝します。私たちはいたずらに 100% ということを考えることなく、いや、私に分かることはここまでだ、あとは神様にお任せしていこう、その神様はどんなお方かということを知ることに私の努力を傾けていこう、もっと神様を知るためにどうしたらいいんだろうか、聖書を読むこと、ただ読むだけではない、神様教えてください、理解を与えてくださいと言いながら聖書を読んでいき、そして神様のことをお話しする。今日もクリスティアン兄弟が明かしてくれました。13歳の時に強烈な体験をした。聖霊様に触れられた。それはその後で疑いは起こったかもしれませんけれども、間違いがなかったから今彼はここにいるんです。私たち人間は将来に関して保証なんかはできません。いや、神様が語ってくださっても疑いは来るかもしれません。それは構わないんです。たどり着くところが神様が言われたことは本当だったという体験です。それは必ず来ますから。 その時とか方法を自分で決めないことが大事です。神様が生きておられるので、必ず神様は求めるものに応えてくださいます。それがなかったら私がここに立っていることはないんです。それがなかったら、本当に神様が生きておられて人間に必要なことを語ってくださるということがなかったら、この建物で私たちが集まるということはありえなかったんです。だから私たちは 100% の保証はないですけれども、信じた結果を見ることはできるんです。そして信じた結果を見て、それを重ねていくことによって、本当に神様は生きておられ、神様は人間を愛しておられることがだんだんと分かっていく。人間関係の愛もそうですよね。最初は信じるんですよ。私カウンセリングの講師を受けた時に、あれこれっていいのかなと思うことをたくさん聞きましたね。有名なカウンセリング先生が言いました。みんな結婚するときは、この人は私の理想の人だ、この人は全部私を分かってくれる、私を愛してくれている思って結婚する。だ、結婚したその日に、あなたは相手の人に愛されてると思いますか？ 100% 愛されてます。3年経って聞く。あなたは配偶者に愛されていますか？愛されてると思います。7年経って聞く。あなたは配偶者に愛されていますか？いいえ、愛されていません。これカウンセリングで聞いたんですよ。何を言いたい？愛することも信じることなんです。そして信じて自分が愛を注ぐ、愛を相手に向け、そして自分が受け取っていくことによって、だんだんと私たちは愛が何かが分かっていく。だんだんとですよ。で、その愛の根底には信じることがあるということが分かっていくはずです。神様を信じ、相手を信じ、そしてそこに私のうちにも神様が働いてくださることを信じていくことで、私は今日ここに立っています。そうでなかったら、とんでもない人生を歩んでいたはずです。いろんな要素があります。人生で起こってくるいくつかの出来事があります。で、その出来事をつなげていくと、ある程度予想がつきます。 100% ではないですよ。ある程度の予想がつきます。私がそういう自分が育ってきた環境や経験してきたことをつなげていくと、予想はヤクザか自殺かっていうところですね。私だけがしてんじゃないです。元ヤクザの親分だった人に言われたので、ちょっとショックだったですけど、いやー、森先生はクリスチャンじゃなかったらヤクザですって言われて、何の保証なんだと思いました。神様は今日の言葉を通して、神様は必ず語ってください。だから待ちなさい。神様が語られたことは必ず実現していく。だから待ちなさいと言っておられます。神様が言われることにまやかしはないんです。何のごまかしも何の偽りもない。神様が語られる言葉は真実そのもの、真理そのものです。それが本当かどうか疑っても構いません。でも疑う人はそれを調べていくことをお勧めします。神様本当なんですかと聞くことをお勧めします。疑っていない人も、神様どうぞもっと私に教えてくださいと求めていくことをお勧めします。私もそれを求めています。必ず来る、遅れることはない。神様は終わりの時代のことを聖書で語っておられます。終わりの時代にいろんなことが起こる。天変地異が起こる。地震が起こる。地震が起こっていなかったところに地震が起こる。飢饉が起こる。今の世界起こってますよ。地震がなかったところで地震が起こってますよ。飢饉は未だに起こっています。日本ではそれを知らないかもしれませんけど、インターネットで探したらすぐに見つかります。イエス様が言われたように、国は国に敵対して立ち上がる、民は民に敵対して立ち上がると言っておられます。もう世界で今戦争がたくさん起こっているんです。 内乱が起こっているんです。イランだけではありません。ウクライナだけではありません。私たちがそういうことを知らないで生きることも可能ですけれども、私たちがこれからに向かって何を考え、何を目指し、どのように生きていくかということは大事なんです。それは何も大きな世界を変えるとか国を変えるとかっていうことではなくて、お互いが一緒に生きていくことによって一人でも多くの人が生きていることは問題があっても素晴らしいと言えるように、私が私として生きていることは本当に素晴らしいことで誰かにとっての祝福なんだと知ることができるように生きていくことを神様が願っておられます。だからこういうお言葉を言われるのです。4節で、見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。一番人間にとって危険なのが高ぶりです。高ぶりとは、私の方がよく知っている、神様より私の方が知っていると思うことです。そんな人いるんですか？いや、いますよ、たくさんいますよ。神様いないと思って言ってる人は私の方がよく知ってるってことでしょ。おはようございます。皆さんお目覚めですね。神なんかいないっていうのは私の方が神よりよく知ってるって言ってることなんですよ。自分のことも知らないで神様がいないって言い切れるっていうのはどこから来るか考えてみると不可思議です。自分はお母さんのお腹から生まれてきたと、まあ、日本人は言いますけど、人間は作られて存在している存在です。作った方がおられて、それは人間ではない、それは神様です。だから私たちが本当にいつも気をつけなければいけないのは高ぶりです。高ぶりの反対は何か、謙遜だと思いますけど、謙遜っていうのは私にとっては神様がおられて、その神様によって私は生かされている、その神様によって私は生きていける、いや神様によって呼吸ができている、神様が今日という日を作ってくださったと毎朝自分の中で確認することです。正しい人はその信仰によって生きると、聖書を通して神様が語っておられます。信仰とは日本人が言う信仰ではありません。私にとって一番分かりやすいというか、一番いいなと思っている表現は神様とつながることの信仰っていう、イエス様と呼ぶことなんです。聖書の神様、私にお語りください、私に分かるように私に悟らせてください、お祈りしていくと必ず神様は答えてくださり、必ず分かります。まあ、まだまだ若いクリスティアン青年が神様を信じてはいなかったけれど、13歳の時に教会のキャンプに出席して人から祈ってもらった時、聖霊の神様に触れられた。私たちはお互いに祈ることができるというものすごい特権を与えられているので、たくさん使っていきましょう。本当に神様を知ることを求めるなら、互いに祈り合うことはとても大事なことです。信仰、神様とつながること、その根本中心にあるのが祈りです。祈りは神様との会話です。心の通わせ合いです。私たちはこれからもその神様にお祈りしていくことによって、このいわきから始まって、私たちの周りから始まって、神様の素晴らしさが人間の素晴らしい関係を通して表されていくように祈り求めていきましょう。神様は生きておられます。そして神様とつながって生きるときに、私には何の 100% の保証が将来に対してなくても、どうやったら月々必要なお金を確保できるだろうか、全くそれが分からなくても、全く分からなくても生きていくことができるのです。私たちはそれを何度も経験しました。今も経験しています。神様は生きておられるので、私たちはこの神様との関係の中でいつも、神様あなたを信頼していきます、 あなたによって生かされていますので、明日も心配しないで生きていきます。私は今日生かされていることを感謝しますと言って、信仰によって生きる正しい人という歩みをもっともっとしていくことができますように、この神様とのつながり、信仰、その信仰を通して何が起こっていくか、それは神様の愛が私たち人間に注がれていくことです。神様の愛は、私が今まで学んだ中で一番これはすごいなと思ったことで、結論にします、締めくくりにします。神様の愛は、愛される価値のないものに注がれて、愛される価値のなかったものが愛される価値を持っていく、愛される価値のあるものへと変えられていくという、人を変革する、人を変えていく愛です。その愛には自己中心はありません。自分がではない。神様はその愛を私たちに注いでいてくださいます。その愛を受け取るのは、信じて神様とつながっていく、神様とお話をしていくことです。その中で神様の愛がどれほどじわじわと自分を変えていくか、時間がかかってやがて発見していきます。私もそんな風にして今まで来ることができました。皆さんもそうです。これからも神様を信じる、神様とつながっていく、それだから人とつながっていく、そして時代も国境を越えながら神様の御国の発展を少しでも見るものとされますように、時代を越え国境を越え、神様と人とにつながる私たちとして進ませていただきましょう。お祈りします。天のお父様、どうぞあなたが私たち一人一人にさらに聖霊様を通して語ってくださいますように、あなたが語ってくださる言葉が私たちを生かしてくださいます。父なる神様、あなたは日本を憐れんでいてくださることを感謝します。天皇ご夫妻をどうかあなたを知る存在としてくださいますように、あなたにお会いしてイエス様の愛と救いを体験しますように、高市早苗総理、国会議員、内堀正雄知事、県会議員、内田博之市長、市会議員、あるいは行政の皆さん、経済界の皆さん、教育界の皆さん、すべての人々があなたのご慈愛によって悔い改めるところを悔い改めるという体験に導かれ、あなたの御国が広がりますように、あなたの義が表されますように、エルサレムに平和をもたらしてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。 バースデーディア南さん、はい、天のお父様、今日誕生日を迎えている南姉妹を感謝します。あなたが南さんを、大阪からいわきまで引っ張ってきてくれて感謝します。あなたが毎日共にいてくださって、心に平安を与え、喜びを与えてくださることを感謝します。これからも共にいてくださるイエス様、あなたの祝福がますます表されますように。そして南ちゃんの存在を通して、あなたの素晴らしさが人々に伝わっていきますように。健康を支え、全ての必要を満たし、あなたを求めるものをあなたが良くしてください、祝福してくださることがますます表されますように、よろしくお願いいたします。27日にはアンディちゃんが誕生日です。いろんな辛いことを通りましたが、あなたが平安を与えて、本当に見事な成長を与えていてくださることを感謝します。天のお父様、どうかアンディちゃんの心にあなたの語りかけを聞かせてください。あなたの御声によってアンディちゃんが強められ、そして自分の目指している道、司会になりたい、どうかそれをあなたが祝福してくださいますように。全ての悪の力からお守りください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。